フェイストゥーエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私エスト、
クラゲです。
どうぞ最後まで
ごゆるりとおくつろぎください。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海岸
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
はい、皆さんこんにちは。
はい、どうも。
薄い峠音楽堂本舗でございます。
やってまいりました。
今日はですね、あの毎度おなじみの、
はい、
駒ヶ岳パーキングエリア、
はい、
ね、あのサテライトでお届けしておりますけどもね、
はい、
青空が一部見えてるんだけど、ちょっと先ほど小雪がパラパラっと舞ってましたね。
あんまりすっきりしない
ですね。すっきりしないですね。もう木曽山脈はこれもう雪雲に包まれて、
はい、
ほとんど見えませんね。ただ青空も覗いてる、薄日が差してる、はい、そんな感じですけどもね。行ってまいりました京都。
はい、
ね、カズさんちゃんと、それから鈴木徹さんと、フェイストゥエース。
私未だにあの把握してないんですけど、
うん、
イベントのタイトルは何でしたっけ。
スミレ色の夜
考えましたね、広瀬さん。
広瀬さんが考えたんですね。
なるほど。そんなイベントを、ね、
はい、
やってまいりまして、なかなか面白かったですね。
面白かったですね。
不思議な取り合わせというか。
本当に。
はい。最初の、
カズサ。
カズサちゃんが、
うん、
意外、バンド編成で。
バンド編成でね。
はい。しっとりと歌い上げて。
ね、
その後、鈴木徹さんが、
うん、
アコギ一本の。
ね、
歌い上げ、
男らしいライブ、
ね、結構熱い人ですね。
熱い人だよね。
男らしいですよね。
男らしいですよね、はい、であの声がまたね、デビュー当時と全然声域変わってないんじゃないかな、
ね、変わってないですね。よくね、キー下げたりとかする方もいらっしゃるけど、
うん、
全然そんなことなく、
うん、
そのまんまのキー、
そのまんまのキーで、ちょっとハスキーボイスでね、
かっこいいですね。
かっこいいっすよね、はい、ずっと鈴木徹さんの MC の中でフェイストゥーフェイスって言い続けられました、はい、まあ大体でいいですよね。
大体でいいです。
近い線が出てればね、
はいはい、
もう細かいこと言い出すと聞きないですからね。
そう、
こうなんか新しいお客さんにもそう、なんかうすらぼんやりしたイメージで思っていただければ
なんとなくでいい、
なんとなくでいい、はい、もうおいおいね、
はい、
おいおい、いやでも本当に同じコンテストでから出発して、お互い30数年やって、それでこう相まみえたというね、はい、やっと、
結構ニアミスはしてたんですよね。
うん、ニアミスはしょっちゅうしてたんだけども、翌日が徹さんとか前の日が徹さんだったとか、
そういうこと一緒にやってたみたいな、
そうですよね。いろいろ接点はいっぱいあったんだけども、やっとようやく一緒にやることができてね、はい、またなんか機会があったら
ですね、
うん、はい、やれたらいいなと思ってますけども、はい、でも、うちも1時間メニューだったんですが、いや、熱いライブでしたね。
毎度そうですね、うん、こういうなんかイベント系はもうね、イケイケなところを抽出してみたいなね、 曲数少ないんだけど、意外と疲れる。
意外とね。
意外と体力消耗する、
ね。そうなんですよ。1時間なら1時間で体力使い切るみたいなね。
その。いきなりトップギアでそのまま駆け抜けるみたいな感じですからね。
はい。すごい激しいライブで。でも、あの演奏始まった途端にお客さんがわーっと立ってくれてね。
ですね。
ああいうのはやっぱ気持ちいいですよね。はい、
ちょっとね、俺ね、一瞬ちょっとね、悪い考えで、京都のトガトガだし、イベントだし、立っていただいた方がいいかなと思って、1曲目、オルフェにしようかな。総立ちのオルフェ再び呼んで、狙おうかなと思ったんですけど、ちょっとね、思いとどまりました。
そうね、あれね、いつだ、何年前だっけ。
何年前でしたっけね。
ね、椅子ありのライブだったんだけどね。はい、みんな座ってたんだけども、1曲目、オルフェウスの朝で、はい、なんかこう、どうしようどうしようってみんな迷いながらこう、立ち上がったという、ね。
全員だったという。
でも曲はオルフェウスの朝、ね。はい、ソーダッチのオルフェというね、伝説
ですけどね。まあそんなわけで、うん、短時間でしたが、非常に、うん、濃いライブを。
濃いライブができましたね。
やってまいりましたね。はい、
そして、今週末は江ノ島ですね。
楽しみですね。
楽しみですね。
うん、僕、この時期っていうか、夏以外に江ノ島でやるの初めてなんですよ。うん、で、ね、姉さんは結構単独班とか、うん、ね、なんかやってて、いいよって話をずっと聞いてたんで、うん、もう楽しみです。
うん、もう砂浜が綺麗に見えますからね。
うぞうむぞうともいないですね。
そう、いないな。
水も茶色くないっていう。
そうそう。俗も走ってないし。そんな。江ノ島でのライブ、なんか天気も良さそうで
ですね、
良かったです。
はい、
さあ、お便り紹介しましょう。
はい、お願いします。
石さん、倉根さん、こんにちは。静岡の里見です。
どうもどうも。
都内で行われる2014年最後のお二人のライブに出かけようとネットでいろいろと交通機関を調べていたのですが、うん、私は基本移動は安い方法、
はいはいはい、
新幹線なんて乗ってたまりますか。負け犬の遠吠え、ワオンって書いてありますけどね。12月は青春18切符が使える期間なので、これをフルに活用しようと思って、でも当日ホテルが取れない。高いホテルはあるんですけども、ビジネスホテルレベルは全然なくて、しょうがないからその日は高速バスで帰ることにして予約を取っていました。高速バスでも週末&年末で結構お高いの。鈍行電車で移動するよりバス代の方が高いなんて敗北感満載。そんな時にふと目に留まった、ムーンライトながらの文字、
はいはいはいはい、
これって確か夜行列車よね。普通切符で乗れる、即検索、指定券の520円を払えば18切符でも OK ということなので、バスをキャンセルしこちらの電車の予約を入れておきました。そういえば昔 S さんの昔のバンドを東京まで見に行ってた時、この電車に乗って帰って翌日の早朝駅に着き、その足で仕事に行ってたなーなんて、そんな無謀、10代だからできたことですよね。もう絶対無理。この電車で今では、この電車今では臨時列車で毎日は運行していないんですって。
あ、そうなんだ。
なのでこの電車の存在をすっかり忘れていました。でもこの電車は私が使う最寄り駅には止まらないんですって。昔は止まったような気がするのにな。なので停車駅になってる手前の浜松駅で降りるようにしておいたんですが、到着時間深夜2時45分。こんな時間に駅に降ろされても始発電車の時間は朝6時。その間私はどうしたらよいんでしょうと思い再び検索。浜松駅、朝までやってる居酒屋。この時間から飲む気か？マジか自分。まあここはおとなしく寝カフェですかね。久しぶりに乗る夜行列車に今からちょっとウキウキです。お酒持ち込んじゃおう。あ、もちろんライブが一番の楽しみですよってことなんですけどもね。続報が来ております。
ほう。
エスさん、クラゲさん、こんにちは。ダメでした。
お。
ムーンライトながらの予約、満席で取れませんでした。
ほう。
ごうなき。JR 東日本のサイトに会員登録までして、事前予約を入れておいたのに、運行日1ヶ月前の本予約日が来たら、予約サイトより満席ってメールが。
はぁ。
嘘。何十年ぶりの夜行列車。真っ暗の中を走る電車、たまに見える街の日に人気のない通過駅、きっと暖かい車内で一人ライブの余韻に浸りつつその中で飲むワンカップなんていろいろと妄想を走らせすごく楽しみにしてたのにど残念。でもそれよりも当日どうしようですよね。夜行バスもキャンセルしちゃってるし、年末で当日は土曜日なので都内ホテル高いんですけれども、この際泊まってまたいろいろとお登りさん観光して 来ようと思います。ムーンライトながらは、またいつかリベンジしたいと思います。静岡の里見でしたってことね。
そうですか、
残念でしたね。
もうこれあのムーンライトながら、これもうド定番ですよね、もう乗り鉄のもう御用達っていう感じですね。俺は乗ったことあるっけな。
あ、ありますか。
なんか、いや、こう、そういうのに乗ったことあるんですよ。
今、どんどんね、ブルートレインとかなくなってっちゃって。
そう、夜行自体がなくなってるからね。だから逆にそういう、なんていうんですか、こう、鈍行で旅する人たちにとっても大人気なんでしょうね。そうですか、いっぱいになっちゃうんだ。へえ、毎日運行してないんだ。昔はね、ほんと毎日、走ってて。結構終電乗り遅れたっていうかね、親父さんがこれなんかそれに乗って帰る、そんなのもあり
ますよね。そういうのまた復活してほしいんですけどね。分割民営化されちゃったんでやっぱり難しいらしいですね。
でもね、僕高校の頃山岳部で、もう三座夜行列車でこう、新宿、松本、アルプス号みたいなもの乗ってね、いや本当ね楽しかったですよ。もう本当ね、そのさっきも書いてあったけど、なんていうかこう、どことも知れぬこういう、夜景がこう過ぎ去っていく、なんかこうね、いわゆるロマン汁ですよ。
いいですよね。俺もなんか仙台、ね、行くときに雪で、福島あたりで止まっちゃって、
川
でこう、しんしんとこう降るというか、もう吹雪のような雪をこう見ながらね、時間を過ごしたりしたのが、なんかすごく、いいですね。
そういう旅も今できないですからね。
いいですね。はい、いやいやいや、本当に、残念でした。またぜひね、リベンジしてください。
はい。
では今日の1曲目、聴いていただきましょう。フェイストゥーエースで、ライフ。
時の中ぼんやりと眺めてた雨降る街、僕はただ空を飛んで、君もただ雲の向こう覗いていた。雨上がりかすかに薄日差して水たまり低い空が落ちていた。滲む空模様は不安定、揺れる時の流れも行ったり来たり。
はい、引き続き中央自動車の駒ヶ岳パーキングエリアからお届けしてます。また雪がちらちらと舞ってきました ね、 チラチラ ね、はい、でも本当に一昨日でしたっけ、京都に向かう時にサテライトしましたけどもね、雪少ないですね、なんかね。
そうですね、本当なんか麓の方まで降ってるんだけど山の上の方はそんなに多くないっていう、
多くないっていう感じですね。
とか変わった降り方なん
でしょうね。変わった降り方ですね。これからでもドーンと来るんで
しょうかね。まだまあ2月半ばですからね、まだもうちょっと
これからですね、はい、結構あれですかね、3月4月になったらもう 北の方もうあんまり残ってないか。
どうでしょうね。う
ん、4月に東北行くじゃないですか。あとそうだ、北海道がツアーの最初なんだな。
そうなんですよ。北海道はまあ
まあもう
残ってる
ね、残ってますけどね。
まだあれですよね。
はい、4月下旬の東北、
東北はどんな感じでしょうか。まあ大丈夫だと思いますよ。うんうん、
ですね。さあ。お便りを紹介しましょう。 S さん、倉部さん、番頭さん、こんにちは。
こんにちは。
山梨県在住のメタル呉服店です。
どうもです。
また食べ物ネタですが、微妙なパンを紹介します。
しました。
その名はゴパン。三角形のパンに海苔がついています。
ほう、うん、
中にはマヨネーズを塗りたくった醤油おにぎりが入っています。
ちょっと待った、ちょっと待った。パンの中にね。
そう、中に。このゴパンは大人気なんだよ。うちの中学生の息子が特に好きなの、とお友達からいただきました。そのパン屋さんはうちから歩いて10分ぐらいの個人経営の小さなお店です。そのお店には何度も行っていますが、このゴパンを手に取ろうとは思いませんでした。まずくはない。でも、パンの中におにぎりを入れる理由がわからん。私はアプリコットデニッシュが大好きです。サクサクで中がもっちり、アプリコットの程よい甘さ。そのデニッシュを差し置いてこのゴパンが人気なのがわからん。決して山梨県民が炭水化物×炭水化物という組み合わせが好きというわけではありません。そんなある日曜日のお昼、そのお店に行きました。野球のユニフォームを着たお父さんたちで、溢れ返ってました。そうか、パン屋さんの隣が中学校とコミセン、あのコミュニティセンターですね。はいはいはいはい、向かいが小学校だからだ。平日の午前中はコミセンで、健康体操や太極拳をやっているおじいちゃんおばあちゃん、夕方は子供たち、夜はママさんバレー、土日はお父さんの草野球、お腹を空かせた人が常にいる体育会系の立地だったのですね。がっつり炭水化物×炭水化物と醤油の塩分、納得。お茶のお供にデニッシュなんてこじゃれたものは需要がないのですね。なんか自己完結したメールになってしまいましたが、ピンポイントで人気商品というものを探せばいっぱいありそうですね。
まさに今そういうことを言おうとしたんですよ。これも僕もあんまり食べようと思わないんですけど、もうこれはもうたまらん人にはたまらんのでしょうね。もうとにかくもうそういうパンにご飯っていう、そういう道理はどうでもいいと。
うん、
とにかくこう量と
量、
しかもマヨラ
ーマヨラ
ーにはたまらんでしょうね。
たまらんでしょうね。
これはもう大人気になるで
しょう、ね、しかももう草野球やってね、あ今日はヒット2本打ってたよみたいな、
ゴパン買おうぜ。あゴパン買ってこうぜ。
そうですか。もう俺もいいわ、これはこれはいいわ。はい、じゃあお便りお願いします。
はい、ごめんください。あふみえちゃんだ。エースさん、くなげさん、こんばんは。西へ向かう新幹線に乗っています。
はい、
真横にはいぶきさん。
はい、
いぶきさんね、岐阜と滋賀の県境にある、はい、まあそこそこ有名な、
まあね、今も通ってましたけどね、は
いはい、山でございます。少し前の座席にいる幼稚園くらいの男の子の声が聞こえてきました。あ、富士山が見える。私が名古屋で乗車した時にはすでに乗っていたから富士山は見ているはず、うん、なのに富士山だと思われるとは、
うん、
やったね、いぶきさん。すごいよ、いぶきさん。さすが世界一の積雪のいぶきさん、
うん、
岐阜県民の誇り。あ、滋賀県の方も。いぶきさんは両県にまたがってますからね。どっちの山かは富士山が静岡県か山梨県か、御嶽山が岐阜県か長野県かって論争と同じかと、
うん、
まあね。この日のいぶきさんは山頂付近のみ雪が積もった程度で、まだまだ伊吹さんの本領発揮にはほど遠い積雪でしたが、それがかえって富士山のようだったのかも。頑張れ伊吹さん。Sさんの下打ちなんかに負けないもん。っていうね。
まあ。
ていうかね、でもね、うん、ちょっといいですか。
はい。
山屋として一言。
はい、どうぞ。
今日もね、
うん、
伊吹さんの脇を通ってきたわけじゃないですか。はいはい、でまあ先ほども申した通り、
うん、
ちょっとあまりよろしくない天気で、
うん、
雲がかかって、
うん、
山頂の方は見えなかったのですが、
うん、
ですがこうね、足元っていうかこう裾のあたりがこう見えてるわけですよ。
はい、
なんかね、
うん、
思わせぶりなんですよ。なんかいかにも、
うん、
すごい山がその雲の向こうに隠れてる風な、こう足元をね、こうね、うん、装っているという。うん、
ね
で、あの辺っていうのは関ヶ原とかね、
うん、
彦根のあたりはいつも新幹線とか乗ってらっしゃる方は ご存知かと思われますが、はい、結構雪が降るんですよ。
はい。
ね、梅ちゃんも言ったように、
うん、
積雪の世界一記録持ってる
のは
伊吹さんですから、
はい、
結構雪が降るんですよ。
はい。
で、その雪を降る、雪をこうね、うん、まとうことをいいことに。
いいことに。
己のこう姿を偽ってる感がね、
そう
プンプンでね、
ですね、
あ鼻持ちならねえと思って、今日もね、たくよ、いぶきのくせに言おうかなって、富士山だ調子乗んじゃねえぞ。
あれだって、たまたまね、その本州というね、
はいはい、
形の一番こう狭まった
ところですね。
ところで、しかも北の方に高い山もないから、あそこに雪が積もるんですよ。はい、あれ、あの場所じゃなかったらね、いぶきは。
はいはい、
あの、そんなこと言ってられませんよ。
そんじょそこらのただのボタ山ですわ。あんなものは。
あんなものは。岐阜だろうが、滋賀だろうが、どっちでもいいわ。
あ、すっきりした。
あ、すっきりした。
はい、
はい、そういうことでございます。さあ、もう一つ行きましょう。清香ちゃんから、
はい、
いただきました。携帯電話を使っていなかったら、なぜか電話を止められてしまいました。とりあえずお母さんの携帯電話からメールしました。清香です。この前、エースさんにお手紙書いていたら、横で見ていたお母さんに、この手紙、ものすごく上から目線の手紙になってない?と言われました。よく読んでみると、エースさん、今度はクラゲも一緒に熊本に来てライブしてくださいと書いてしまいました。クラゲさんごめんなさい。
いいよいいよいいよいいよ。
あと相談です。私は朝が起きるのが苦手で自分で起きれません。学校の休みの日は誰も起こしてくれないとお昼の12時まで寝ています。寝るのが大好きで二度寝三度寝するのはもっと大好きです。私がお昼に起きると家族からこんにちはと嫌味を言われます。学校のある日は家族に起こしてもらいますが、家族みんなは私を起こすのに30分以上かかるし、私がものすごく機嫌が悪いので起こすのを嫌がってます。目覚ましの時計、うん、目覚まし時計の音も全く聞こえません。エースさんとクラゲさんは毎朝どうやって起きてますか。自分できちんと起きる時間に起きれるようになるにはどうしたらいいですか。
ああね、うん、そういうことは俺に聞いちゃいけない。
もうなんか目覚ましで、あれですね、いわゆるスヌーズというのをよく使いますね。1分ごとになる。う
ん、ですよね。
うん。それからね、携帯のアラームでね、15分おきぐらいに2つ3つセットしておく。
はいはい、
うん。っていうのも手で。あとは、あ、そうか、でも音が聞こえないんじゃな。
ダメな人はスヌーズだろうが何だろうがダメなんですよ。
ね、
スヌーズ、ひたすら止めまくって、
うん、
こう鳴るたびに止めて、鳴るたびに止めてを、こう、1時間以上繰り返す人もいますからね。
うん、そうですね。あれどうですかね、ほら、電車の運転手さんの仮眠室のベッドによくあるような、時間が来ると、腰のとこがぐーっと持ち上がっちゃうみたいな。
やつですね。
うん。
もうそういうのを、お母ちゃんにこう、
うん、
導入してくださいって、
ね、そうそう
言うといいんじゃないかな。
いいかな、うん、ね。今度は4月にね、
はい、
熊本に、はい、クラゲと一緒に
行きますんで。クラゲも行くよ。クラゲも行かせていただきます。
はい。では今日の2曲目、清香ちゃんのリクエストで聞いてください。フェイストゥエースでノスタルジア。
重ねただろう。 雲を ため息ついたあの夏の日、今は遠くて
健康家族のユートピア、みんな揃ってスパリゾート信州健康村、
温泉にグルメ、エステに赤すり、ゲームにパチンコ、映画にカラオケ、今日は何して遊ぶ？癒しと遊びのテーマパーク信州健康村、
年中無休24時間営業、長野市篠ノ井国道18号沿い
信州健康村。
別れの時間が近づいてまいりました、はい、これから一路東京へ向けてまた長距離運転よろしくお願いしますね、はいはい、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております、はい、しばらくなんかあんまりなかったけども、変な食い物シリーズいいですね、またね、はい、あとライブの感想とか、はい、リクエスト
あとご当地山自慢、
あ、ご当地山自慢、はい、
俺がチンチンにですリスってやるから、
リスって
送ってこいや、はい、
送ってこいやもうそうですね、俺もね、いろいろ言いたい山はいっぱいありますよ。近江富士と讃岐富士はとりあえず富士を名乗るのやめた方がいいっていうのはすごく感じてますね。ということで、お便りお待ちしております、はい、メールの方は ace775@yahoo.co.jp ace775@yahoo.co.jp、はい、お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799、 長野東郵便局支所箱68号、碓井峠音楽堂本舗、こちらの方まで送ってください。
お願いします。
お待ちしております。それでは碓井峠音楽堂本舗、またのご来店を
お待ちしております。
この番組は信州健康村の提供と株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
木漏れ日揺らしていた明日はきっとあの雲を追い越すよ。愛
ため